はようございます、こんにちは、こんばんは、ゆいこです。プライマリーの小部屋第5回ということで、はい、もう12月ですよ。皆さん元気ですか？はい、ゆうこは若干元気です今日。若干、そんな、なんていうか、さっき、まあ唐突に話入りますけども、さっきマッサージに行ってきたんですよ。なんかね、テモミンってあるじゃないですか、あのクイックマッサージテモミン、あれの系列店なんですけど、このアロマオイルを使ったね、オイルマッサージをしてくれるっていうところがあって、まあちょっと前から行ってみたいなと思ってたんですけど、今日時間ができたので行ってみたんですよ。で、まあ、せっかくだからと思って90分コースでみっちりやっていただいたんですけども、あれですね、そのいわゆるマッサージと違って、オイルマッサージはこう血の流れというか、こうリンパの流れっていうの、あれをこうズババババッと流れるように、こう血流を良くしてくれるような感じなので、そのボキボキとかいうものじゃないので、こう、いやー、すっきりしたっていうのがないんですけども、すごい気持ちよかったです。全身やったんですけども、足、まあ、特にふくらはぎを中心に、全身やったんですけど、ものすごい気持ちよかったんですけど、ものすごい痛い箇所がいくつもあって、で、あと背中を、こう、触られ慣れてないので、もう、正直くすぐったかったです。けどもなんかくすぐったいからやめてくださいとも言えず、その痛いからつって痛いとかも言えず、ひたすら耐えてました。でもなんかおかげでこうなんか、なんていうんですか、もうリンパが詰まってるっていうんですか、まあ、明らかに詰まってるなっていうのがやられて自分でも分かって、いやー痛いですね。特にね、ふくらはぎもそうだけども、太ももの内側とか超痛かったですね。あと、足裏とか、あと一番痛かったのがね、なんだここ、鎖骨。鎖骨のところをちょっとやってもらったら、涙がちょちょぎれるぐらい痛かったです。でも、絶対そんな顔は見せまいとこらえてました。まあなんか、その全体的にね、凝ってるし、詰まってる感じで、だから、ブーツで行ったんですけども、帰りはブーツがすごくスッキリ履けました。たまには行ってみていいと思います。ただ、私やっぱりそう、整体に行きたいな。なんかこう、ボキボキっとやってもらいたいなと思いました。はい、そんなわけで、プライマリーの小部屋第5回ということで、まあ、今回も、まあ、いつもな感じで、ね、マイペースにやっていきたいなと思います。今、現在、夕方というかもう夜ですね、7時ちょっと前です。もう、そのマッサージからは、5時半とかには帰ってきて、よし、6時から撮り始めるぞと思って、準備してたんですよ。で、まあ、何を思ったか、ちょっとサーバーの中を覗いてみようと思って、この間のひそりこそりボイスじゃないですけど、いろいろものがあるので、どんなのがあるかなと思って、ちょっと見てたというか聞いてみたんですよ。で、なんかこう、プライマリーの小部屋で、なんかこう、流せるものないかなと思って、結構遡って、で、一番古いので2000年とかいうデータがあって、それはまだ歌とかやってない時期の、そのネット声優時代というのかな。なんかその時代のサンプルボイスとか、そういうのだったので、本当に鳥音がひどくて、これはちょっとさすがに載せらんないなというね。で、歌とかも載せられるのあるかなと思ったんだけども、著作権的な、ところでちょっと、いや本当今思うと怖いことしてたなと思います。結構ねカラオケで歌った音源をちょっと日記にアップとかしてたし、まあ実際に ホームページにはアップしてないけども、その CD のカラオケとか、あとまあカラオケ屋さんのカラオケ音源とかで、実際にお家で自分で収録したのとかも余裕で乗っかってて、その、おぉ、すごい懐かしいし、なんかある意味昔の方がこれ上手いんじゃないって思う歌とかもあったんですけど、残念ながらそういうのは載せられないんですよね。まあ、私とカラオケに行く機会があれば、ぜひ、その耳で確かめてください。なんていうかね、やっぱ、まあ自分の歌ももちろん好きだから、歌、その収録前とかももちろんすごい練習するけど、もうアニソンとかってもうそれの日じゃないわけですよね。もうずっと聴いてずっと歌ってた曲だから、それはもう大好きなわけですよね。なんか、やたらうまい歌とかありました。自分で聴いてて。ねえ、カラオケ行きたいですね。みんなで。まあそんなわけでですね、毎回プライマリーの小部屋ちょっと長いんじゃないのと自分でも思うわけなんで、早速ちゃっちゃかやっていきたいなと思います。まあけど焦ってやってもねしょうがないんで、まあ私らしくのんびり行こうかなと思います。はい、それではいただいたメールを読んでいきたいと思います。お名前ミヤさん、ゆうごさんおはようございます。ラジオへは2回目の投稿となりますが、また読んでいただけたら嬉しいです。こちらこそ2回目の投稿ありがとうございます。毎週金曜日にパソコンの前でこのラジオを聞くのが習慣になりました。お、前回のラジオではポプリについてのお話が聞けてとても嬉しかったです。ゆうこさんの愛の手はすごく好きなのですが、まさかゆうこさん自身が考えていらっしゃるとは。お、あんなに可愛らしい愛の手を自分で考えて入れられるなんて神だなと思いました。いやー、私全然神いっぱいいますよ。第5回の更新はストレンジメントキューブについて語っていただけるということでワクワクしております。かっこいいゆうこさんについていろいろ聞けるのが今から楽しみです。そして今回かけてほしい曲にリクエストしたいなと思います。まだ売っているものではありますが、キューブから影をお願いします。どの曲も好きで、2つの CD にも入っているアスパイアをリクエストすべきかとも迷いましたが、元気が出るとても好きな曲で思い出もあるので、この曲をかけていただけたらなと思います。ではではこれからも頑張ってください。そして PS、椎間板辛いですよね。私も実は同じような悩みを抱えています。そして私も枕を買いに行きました。しかも同じ高島屋さんに同じくらいの値段のものを。そうなんだ。すごい。その枕はたまにしか使いませんが、慣れてくるととても心地よくなってくると思いますよ。そして現在は保険の効く整体に通ったり、ストレッチしたり、もしているので、少しずつでもだいぶ楽になりました。ゆうこさんの体が楽になるかはわかりませんが、簡単にストレッチのやり方について書かせていただきます。1、椅子に座ります。2、左足の上に右足を組み、右に首を倒し、左を見ます。この体勢を2分間続けます。これを左右セットで1回ずつやります。無理をしない程度に一回やってみてはいかがでしょうか。ちなみにこの体勢意外ときついですよ。これからもお体には十分気をつけてくださいね。ということでありがとうございます。はい。まあ、リクエストいただいた曲に関してはまた後ほど触れたいと思いますが、このね、びっくりしましたね。やっぱいるんですね。同じような感じで悩んでいる方が。はい。その後、枕の調子なんですが、まあ私も毎日その枕じゃなくて違う枕と交互とかに使ってみてます。最近ちょっと前に比べればだいぶ調子が良くなってきたような気がしますが、この体勢ね、ちょっとさっきやってみたんですけど、結構地味にじわじわくる感じですね。うん。で、やっぱ保険の効く整体とかいいよね。と探したいなと思って。まあ、あとやっぱりね、もう12月にも入って寒くなって、まあ、今日は特に雨も降っているのですごく寒いし、寒くなるとどうしても肩とか縮こまるじゃないですか。それでね、肩凝るんですよね、またね。まあ、頑張って、普段からね、お風呂はいつもシャワーで終わっちゃうんですよ。湯船に入らない、長風呂できない人で。だけど、まあ、ちゃんとお風呂に浸かりたいと思います。 はい、ありがとうございました。そして次、メタリッカーさんからいただきました。ゆうこさんこんにちは。プライマリーの小部屋、毎週配信お疲れ様です。毎週楽しく聞かせてもらっています。以前よりラジオジラや三色ゆこそ丼でゆうこさんの楽しいトークを聞いていましたので、今回のラジオも毎週ほんと楽しみにしています。自分がゆうこさんのことを知りましたのは2008年初め頃で、きっかけは少女病さんのサンクチュアリーだったのですが、その作品に収録されたサンクチュアリーとセルフィッシュ寺院でのゆうこさんの歌唱に感動し、その後ゆうこさんのホームページを拝見させてもらい、ホームページで公開されていたボーダーラインに燃え、ちょうどその頃音魔法の特典 CD に収録されたエイジャオビットにも深い感銘を受けました。今回はエストレンジメントとキューブを振り返るとのことみたいですが、両アルバムともロック成分が強くてすごくかっこいい作品ですよね。カイロとアスパイアを初めて聞いた時の衝撃は今でも思い出せます。キューブに収録された楽曲も全部すごく好きなのですが、特に好きなのはアツシさん参加のトラストです。冬コミでゆうこさんにお会いできることもすごく嬉しいですし、今回もプライム通信を配布予定みたいですね。ゆうこさんの素敵な作品とともにプライム通信も毎号楽しく読ませてもらっていますので、今回の冬コミ号も頑張ってゲットできたらと思います。それと三月マウスさんのイラスト集も今コミケで委託販布を予定されているみたいですね。プライマリーさんの作品と少女病さんの作品で三月さんの絵柄のファンになったので、こちらも当日購入させてもらえたら嬉しいですが、競争率高そうです。12月に入り、これからもっと冬寒くなるかと思いますので、ゆうこさんも体調に崩されないように気をつけてください。それでは勝負してしまった、追伸ミントジャムさんにはもっとライブやってほしいですよね。はい、やってほしいです。というわけで、長いメールありがとうございました。うん。なんかみんな私との出会いを語るのが恒例になってきたのかな。ありがとうございます。そう、少女病さん、そう、私、少女病さんがきっかけで、ゆうこのことを知ってくれたって人は結構割と多いんじゃないかなと思います。うん。今はもう全然売ってないですけども、少女病さんが作ったアイブさんのアレンジ CD っていうんですか、あれに参加させてもらった時ってまだブリリアントまでしか出てなかったような気がする。ブリリアントフィックスじゃねえや、なんだっけ、あ、ソリタリーフラワー。ひどい。あ、タイトル忘れるなんて。そうそう、あれを出して、それをね、なんか聞いて、確かご依頼してくださったんですよね。で、その、少女病さんの、その代表の設楽さんっていう人は、本当に、冒険者だと思うんですよ。だって、初めて参加させてもらう CD が、2枚組だったのかな。二枚組だったのかな、その、なんか、キュンキュン系とかっこいい系の二枚組だったんですけども、私、その、かおりみちるちゃんと、まあ、そうそうそう、それで初めてみちると会った現場だったんだけども、その、みちるとの曲も二曲あったし、ソロ曲も二曲あったような気がして、さらに全員曲が一曲あって、全部で五曲担当させてもらったんですよ、確か。そんな初めてさ、仕事をお願いする相手によく5曲も歌わせてくれる気になったなと思って、いや本当設楽さんはすげえ冒険者だなと思いました。いやでもおかげで、そう、少女病さんのおかげですごくその付き合うっていうかね、仲良くさせてもらう人がすごく増えたし、どっか今考えればだってピクセルビーの工藤さんとか、HIR くんとかはみんな少女病さん絡みで初めましてだったんですよね。そう、少女病さんのその初めての収録の時に、そのミチェルと初めてスタジオで、その時はね、同時収録っていうか、まあ、同じ日に収録で、私が歌った後だったのかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、ミチェルがおはようございますって来たんですよ。そしたらなんかね、ミチェルは、確かね、まあ、それなりに寒い時期だったんですよ。3月とか4月とかだった気がするんですけど、寒かったのに、すごくミニスカートで、ちょっと胸元も開いてて、セクシーなお姉さんだったんですよ。 わあ、セクシーと思って。で、ホームページとかよく見させてもらってたので、まあもうぜひとも仲良くなりたいと思って、お話をいろいろして、なんかね、乾燥マンゴーをくれました。よく覚えてんな、私。そう、なんか、まあ楽しかったですね。なんか、あんまり歌い手さんと同じ鍵盤で会うってあんまりないんですよね。その、例えば、デュエットの曲とかでも別日になったりとか、もうよくあることなんですけど、あそこの、少女病さんはね、やっぱ参加してる、歌い手さんも多いし、その、一日に何曲も撮る感じの進行が多かったので、その、入れ替わり立ち替わりだったんで、結構、ね、いろんな人に会った記憶があるなぁ。ね、まあ楽しい思い出です。まあ少女病さんも本当いつもお世話になってますよ。はい。ね、まあメタリッカーさんもね、いろいろ追ってくれててありがとうございます。ね、まあエストレンジメントとキューブについてはまた後ほどということで、はい、コミケに向けて頑張ってます。あのね、コミケ用の収録は、あと一曲あるかないかっていう感じですけど、まあその一曲はちょっとよくわかんないです。本当にやるのかなみたいな曖昧な感じなんで、まあそれはないと思っても、なんかね、まだ全然みんな情報が出てなくて、あれなんですけど、その、拡散フードさんのエンディングが一曲でしょ？あとまあコンピアルバムが一曲、一枚あるような感じがします。あとなんか同人ゲームのエンディングも一個歌ってる気がします。はい。まあでも今回そんなところですかね。はい。落ち着いた感じで。まあ私自身も冬コミ行くし、当日は多分たまりちゃんとメイスくんと、まあ3人でまったり待ってると思いますんで、ぜひぜひ遊びに来てください。はい。次。YY さん。はい。ありがとうございます。ゆうこさん、こんにちは。はじめまして。お、第1回から楽しく聞かせていただいてます。本当は第1回の後すぐに投稿しようと思っていたのですが、このような投稿は初めてなので、なかなか勇気が湧かず、わかります。気持ちいい。今回は水曜日がちょうど自分の誕生日だったので、誕生日の記念に投稿してみようと思い、勇気を出して書いてみました。おめでとうございます。誕生日、イエーイ。いいな、誕生日か。誕生日プレゼントは前後6ヶ月受け付けてますよ、私。はい。それ誰が言ってたんだっけな、マリエさんだったっけな。なんか、いいこと言ってると思って。ね、前後6ヶ月。ね。はい。そんなわけで、私は2ヶ月ほど前に友人から借りたグラティチュードの CD をきっかけに、ゆうこさん、そしてプライマリの存在を知りました。サンプルを聞いてすっかり気に入った私は、すぐに秋葉原へ CD を買いに行き、今では移動中の電車の中はもちろん、ドライブが好きな私は車の中でもゆうこさんの曲を楽しんでいます。ありがとうございます。ドライブいいな。これから12月に入っていろいろと忙しくなると思いますが、風邪など特にインフルエンザには十分気をつけてください。私の周りでは宴会で私の両脇に座っていた友人2人が新型にかかりました。幸いにも私はかかりませんでしたが、結構身近に来ていたりするので本当に怖いですね。それでは今年も残り1ヶ月になりましたが、体に気をつけて頑張ってください。これからも応援しています。ではでは、ということでありがとうございます。いや、本当にね、新型やばい。やばいですよ。皆さん、本当にやばいですよ。恐ろしくて本当にマスク、もう常にマスクしたいです。まあそんなわけで、グラティチュードを聞いて興味を持ってくださったということでありがとうございます。いや、グラティチュードもおかげさまでとても好評なようで、たくさんの方に手に取っていただけてるみたいで本当にありがとうございます。これは本当にもうアトリエかぐや様のお力のおかげですという感じですよね。もう本当にチョコチップさんのね、ジャケットイラストが光るグラティチュード、はい、しましまパンツが光るグラティチュードということですよね。はい。あれは決してあれですよ。私がモデルとかではないです。断じて。はい。会ったことないですしね、チョコチップさんね。多分、まああれ多分チョコチップさんのオリジナルキャラだと思うんですけども、あれですよ。 これどっかで話したことあったかもしれないけれども、正直私もびっくりしたんですよ、あのイラスト来た時に。うわパンツって思ってそうね、素直な意見はうわパンツでしたうわパンツだし、うわ薄着って思いました。でもすっごい可愛かったんで、もうたまらんかったです。はい、もうなんかね、チョコチップさんのイラストが大好きで、今回のアルバムの話をアトリエかぐやさんとこう打ち合わせをしている時に、もう私もうジャケットイラストは絶対にチョコチップさんがいいんですって何度も言いましたはい、いや本当にありがとうございます。もう本当一生の記念になりましたはいはい、まあそんなわけでグラティチュードからということでね、グラティチュード、もう私あれですよ、なぜいつも英語が苦手だって言ってるのにタイトル英語にしちゃったかなっていう感じでしたまあそんなわけでですね、あのミヤさんとメタリッカーさんも楽しみにしてくださっているようなので、エストレンジメントとキューブについてちょっとお話ししたいかなと思います。はい、エストレンジメントはまあ、メイさんとシングルを作ろうってことになって、どういう感じのにしたいって、でまあ、メイさんがその時言ったのはなんか帰りをテーマにやりたいって言われて、正直帰りって何みたいな本当に私頭悪い子なんで大変でした。まあ別れるっていうかね、はい明確な意味が分かってない、まあ、分かってないわけじゃないんですよ、はいまあそんな感じでですね、いやー、カイロは最初カイロっていうタイトルは私反対されたんですよ、メイスさんに。そう、確かそうだったな。けど私がなんとなくもうカイロがいいですって言ってカイロに決めました。はい、まあアスパイアみたいな曲はなんていうのかな、ちょっとソリタリーフラワーの心の約束と通ずるようなちょっと切な系っていうんですかね、結構こういうの好きです。はい、でまあエストレンジメントは何が大変だったかって、なぜかムービーを作ってみたいと思っちゃったんですよね。でエストレンジメントのサイトに行くとムービー見れるように今もなってるんですけども、そうこれがねちょっともう、これなんて言うんですか、プレイヤーがですね、まあ、いろいろ探してきて取り付けたんですけども、結構不具合出てるみたいなんですよねけどももうどうしようもない、わからないのでまあちょっと放置しちゃってるわけなんですけどもこれあれですよ、 Windows に入っているムービーメーカーで作りました、私が。はい、でまあ、ママにお願いしてたイラストはジャケットイラストとあと特典用のイラストのみだったんですよね。でなんかまあ、写真素材とかはお借りしてきたんですけども、他になんかこうせっかくムービー作るんだから動いてる絵が欲しいじゃないって思ったわけなんですよ、私が。もう思い立ったら私すぐ行動しちゃう派なんで、もうびっくりすることに大半写真素材はお借りした写真なんですけども、動いてる動画っていうんですか、あれはですね、私が携帯でムービーで撮ったものが大半です。はい、というわけでロケ地うちですまあうちっていうか実家ですね、ロケ地実家。M3 用ムービーとかでもわかるんですけども、一番最初のなんか廊下っぽいところはうちの目の前の廊下ですで時々出てくる花とかはうちのお母様の家庭菜園ですねえ、ひどいねまあでもそういうとこから始まるかなって思いますよね。ただムービーを作って学んだのはちゃんと絵コンテ切らないと大変なことになっちゃうよっていうことが分かりました。行き当たりばったりで作っちゃったんですよね。なんで 突然、ちょっとこの映像を早回しにしたいみたいな感じで、早回しにパチャンってしちゃうと、その分、こう、分数が短くなるじゃないですか。そうすると、おっと、ここの絵がないみたいな。結構そんなんで、よし、じゃあここ用のムービー撮るかっつって、なんか撮ったりとか、いろいろしました。はい、楽しかったです。結構ね、何でも自分でやっちゃう派なんで、なんか思い立ったらすぐやりたいんですよね。で、すぐやってくれる人が近くにいればいいんですけど、残念ながらいないので全部自分でやっちゃうわけですね。はい。まあ、おかげでね、あれですよ。Google とかで検索する能力が高くなりましたね。だいたいヒットします。なんかわかんないことあるとだいたいネットで調べちゃうからね。うん。で、その、まあ、エストレンジメントのこの世界観を引きずってって言うとあれですけども、継承 してっていうのして作られたのがキューブだったんですよね。そう。で、キューブは、そう、キューブの特設ページの一番上にね、こう、立方体がくるくるくるくる回ってますけども、まあ、その立方体、その向かい合ってるとか、隣り合ってるとか、そういう面一つ一つに、まあ、コンセプトを考えて、それに当てはめて曲を作ってた、っていう感じですかね。うんうんうん。で、そう、影は、そう、ミヤさんがリクエストしてくださった影なんですけども、そう、ブレイクフィールドっていうライブを去年の10月にやって、で、その、去年の年末にキューブ発売だったんだけども、影は結構早めにできてたんですよね。うん。で、ライブでやって、まあ散々だった。どうしても最後のサビが歌詞忘れちゃってラララって歌っちゃったみたいなね、苦い過去がありましたけども、私キューブの中でまあ気に入ってるのはやっぱね、トラストはやっぱ一番人気っていうか、トラストと影が人気あるんですよね。まあ予想ないというか予想通りというかね、私もこの2曲大好きです。はい。まあ、トラストについてなんですけども、実は、とある人に向けたというか、とある人を思って書いた歌詞なんですが、詳しい話は、内緒です！というか、まあ、まだ話す頃合いじゃないかなと自分の中で思うので、まだ内緒です。うん。それが話せる時になったら話したいと思います。まあそれはこうラジオっていう媒体じゃないと思います。もうちょっと堂々とね。うん。まあでも本当に横にとってはとっても思い出がある曲なんです。実は。うん。まあその真相が明らかになる日まで交互期待っていうことで待っててください。はい。でも、実は結構好きなのはインサイドアウトサイドだったりします。こういう感じの曲は大好きです。はい。まあ、あとは、そのアスパイアの、ルカアレンジバージョンがあったりとか、まあ、レグリアってタイトルどういう意味って思ったんですけど、意味はないです。はい。なんか、これもちょっと架空の物語を頭の中で作って、それのタイトルっていう感じですね。そう、これ実は、感想だったかなに、むさ苦しい感じの、ヘイヘイっていうのを入れたかったんですよ。もうね、ただむさ苦しい男の知り合いがいなくて、まぁ、ちょっと、まぁ、むさ苦しいっていうか、もうメイスさんにやってもらおうと思ったんですよね。で、やってもらうにあたって、やっぱ複数いた方がいいんじゃないかっていうことで、なんかね、その前住んでたお家が、小月みやちゃんがすぐ近くに住んでて、なんか、これから仕事なんだっていう小月さんをうちに呼んで、ちょっとヘイヘイ言ってよって言って、うちでヘイヘイ言ってもらったんですよ。んで、何パターンかキャラ作って、へいへいやってもらって、さらに、そこに、ゆうこも入って、メイスさんも歌って、で、実際、ミックスしてみたら、 なんか変だねっていう話になって、ギターソロかなんかになったのかな。うん。残念でした。小月宮ののぶとい平平が聴けるとこだったのに、残念！まあ、それはそれで楽しかったですけど。はい。まあ、そんなわけでですね、そうそう、キューブ、全6曲、1曲インストですけどね。はい。結構これこそ、結構カツカツなスケジュールで作った CD だったので、これがまあ無事出たから良かったけど、二度とこんなスケジュールで作るもんかって思った CD でした。ね。大変だった。唯一この CD だけね、プレス会社が違うんですよね。まあ、そのスケジュール的な問題とかで。まあ、すごく親切にしていただきまして、ありがとうございました。まあ、こんなとこで言っても聞いてないと思いますけども。はい。まあ、そんな感じでですね、エストレンジメントとキューブは私の中では続編というか、うん、なんです。なんです。はい。まあ、特につながりがあるわけじゃないんですけどね。私の意識的なところでつながってます。はい。まあ、そんなわけで、せっかくミヤさんが影をリクエストしてくださったので、せっかくなんでね、影をかけたいなと思います。ライブとかで曲紹介するときに、影ってそのかがうまく言えなくてハゲに聞こえたことがあるっていう話なんで、今後気をつけたいと思います。はい、聞いてください、影。
指先
聞いていただいてます影です。まあそういうわけで、今回もプライマリーの小部屋第5回聞いていただいていますが、今後の予定というか、まあ、12月に入ったんで、前もちょっと触れましたが、会社の方が忙しくなる予感ベイベー、予感ですよーとなんかそんなのどうなのっていうね。まあ、まだ歌一本じゃ生きていかれない私なわけでございますよ。悲しいな。まあそのわけで、今週、来週に向けて、なんかあったような気がするけど、忘れちゃいました。とりあえずでも収録は今一段落しておりまして、撮りたい歌はあるんですけども、ぼちぼち、マイペースにやっていけたらなと思います。はい。あと、ホームページの方には貼ってありますが、再来週ですね、12月の18日発売予定の、脳内彼女さんというメーカーさんの、新作、嘘デレという作品で、オープニングのうちの一つを歌っています。18日発売ということですので、ぜひ興味ある方はチェックしてみてください。はい。あとはその冬コミ情報の、自分が何参加してるのかとか分かり次第ホームページの方でも随時アップしていきたいなと思いますので、ぜひぜひ見ててやってください。はい。そのわけで、皆さんも新型インフルエンザに気をつけて、楽しい、あと1ヶ月ですよ。今年あと1ヶ月ですが、楽しい年末になるために頑張っていきましょう。というわけで、プライマリーの小部屋第5回でした。第6回も聞いてくださいね。それでは、ゆうこでした。バイバイ。